刻は間もなく2時11分になります、
はい、
今日は第2金曜日ということで、はい、ラジオで第3倉庫活用ミーティングのコーナーをお送りしてまいります。さあ第3倉庫活用ミーティングなんですけれども、はい、もう何度もコア会議というかね私たち、ねまあ、私、はい、そのメンバーの一人なんですけれども、はい、実際の会議も行われまして、はい、いろんなことが決まってきています、まあ、もちろんまだ具体的な、ね、活用については決まっていない状況なんですけれども今日はですねいろいろなお知らせがありますので、はい、お伝えしていこうと思うんですがまず一つ目3月20日に、北海青函の第3倉庫の見学会とそして、オープン勉強会というのが行われました、はい、前回の、ね、第3倉庫活用ミーティングのこのラジオのコーナーでもその時の模様を、はい、商工会議所の事務局の方に、ね、今井さんに伝えていただきましたが、はい、その時に、参加者の皆さんにアンケートを取ったんですよ、
はい、
そしたらかなり多くの皆さんがそのアンケートに具体的な活用についてのコメントを残してくれたんです、でそれが集計がまとまりましたので今日はお伝えしようと思います、
はい
はいはい、本当にあの個別の意見を全部、ね、お伝えしたいぐらいなんですけどすごいたくさんいただきましたのです
ごいです ね
集約したものだけを今日は、ねはい、お伝えさせていただきますが、はい、年代別で分けて集約してあります、はい10代の方からも、ね、ご意見いただいてるんですよ、
ね
はい、オープン勉強会に参加された10代そして20代の方からのご意見ですが、はい、博物館や美術館科学館にしてはどうかとあとはカフェレンタルスペースコワーキングスペースシェアオフィスアートスタジオにしてはどうかまた小樽でしか買えない小樽尻べし商品や農産物の販売をする場所にしてはどうかまたこちらも面白いですね、はい、屋内公園にしてはどうかそしてもう一つスパイラルシュートを滑り台にしてはどうかとスパイラルシュートってねあの運河側についているわかりますかあのくるくる上から物を下ろすための、はいはいね、スパイラルシュートですけれどもそれを滑り台にしてはどうかという意見が出されていました。渡辺さん実はこれですね、
はい、
3月で番組としては終わってしまったんですが、
はい、
宮本ラジオ政経塾という、
はいはい
政治学者宮本徹さんと未来創造高校の生徒を、
はい、
生徒にしてのいろんな政治とかあの暮らしに身近な暮らしに、ね、まつわるその政治や経済の話をしてた番組があったんですが、
はい、
そのラストの回でこの第3倉庫をテーマに話してもらったんですよ、
うん、
で女子高生3人、
はい、
2年生の3人から出された意見がまさにこれで
1
人はスパイラルシュートを滑り台にして、
はい、
建物自体はプールにしようとだから上の方からスパイラルシュートで滑ってくるとそのスパイラルシュートが建物の中に入るような仕組みにしてプールにぼちゃんと落ちると運河にぼちゃんかと思ったら運河だとね当然困るからちゃんとこうスパイラルシュートが今の状態じゃなく建物の中に戻ってくるようにしてプールにぼちゃんと
これあの運河にぼちゃんというアイデアだって出てくるんじゃないですかね、
は
い、
出てきてます、ね、後で紹介しますけど、まあ、とりあえずでもその女子高生はプールの中に戻っていくと、
はい、
ただ外を滑ってるときは当然運河側から滑り台見えますから、
はいはい、
ただ運河を歩いてる人もあれ何やってるのってこう目につきますよ ね、
そ う、 ですね
そういう意味ではもう広告にもなっちゃうというか
は
あのよくねテレビでそういうこう アトラクション的なプールの CM ってあるじゃないですか、
はいはい、
そんなものをこの第三倉庫に作ったらいいんじゃないかっていう女子高生ならではの意見だなと思って、ねはい聞いてました。まあ、そんな、ね、意見も出てましたし、はい、同じく未来創造高校の女の子たちからはやっぱりあの運河を見下ろせるじゃないですか第三倉庫だと ね、
そうですね
運河を見下ろせるブックカフェにしたらどうかとかカフェはカフェでもあそこで歴史的な展示がなされてて資料館だとわざわざ女子高生は行かないけど、うん、おしゃれなカフェで周りに何かそういう展示があれば自然と目に入るから歴史も感じられるカフェになったらいいっていう意見が、うん、その宮本ラジオ政経塾の最終回で出てたんですよ。まあ、そんな、ね、意見も出されておりましたがやっぱりオープン勉強会に寄せられた10代、はい、20代の意見もそういう感じと。では30代、
はい、
30代の方は 歴史的建造物の資料館にしてはどうか、
うん、
これもよくね聞きます ね小樽市内いっぱいあるけど、はい、資料館はないんですよね。
そうなんですね。
はい。そして映画やドラマなどの撮影場所にしてはどうか、うん、これもね重要ありそうですね、はい、そして工場夜景のスポットにしてはどうか、あとは災害時の避難場所、うん、備蓄保管場所にしてはどうか。もともと倉庫ですから ね保管は、はい、できそうな場所ですよね、はい、そして例えば 1,2 階は北海青函の歴史資料館に、
はい、
そして小樽の情報発信をする場、うん、そして 3,4 階はホテルにしてはどうかという、うん、建物のこう上の階と下の階を区切った使い方なんていうのも出てましたし、はい、同じような考え方で1階や3階は商業施設イベントスペースにして4階一番上の階は、ロケ地や、まあ、そこでこう写真撮ったらすごく映えるよっていう映えスポットにしてはどうかと、
はいはい、
これも ね、まあ、確かにっていう感じですよね、はい、その他イベントライブ会場にしてはどうかという意見や FM 小樽のサテライトにしてはどうかっていう意見も30代の方からは出されていました、はい、そしてやっぱり30代の方からもスパイラルシュートやリフトを活用して何か、使ったらいいんじゃないか、うん、やっぱりいろんな建物ありますけどスパイラルシュートがある建物って北海青函しかないですもんね。
ですね。
ねえ、あんな外側にスパイラルシュートが見えている建物なんて小樽ではないと思いますので、はい、あれを活用したらいいという意見はやっぱり多いようですね、はい、そして40代、
はい、
映画やドラマの撮影場所にしてはどうか、うん、ね、これもやっぱり出てますね。科学館にしてはどうか、
はい、
小樽今科学館ないですもんね、うん、そして観光客の休憩場所にしてはどうか、あとは現代アート専門の美術館にしてはどうか。あ、
はいはい、
まあね、美術館はありますけど現代アートというふうにするとね、
ね、
うん、ちょっとまた別の場所になりますよね、はい、そしてやっぱりオープンカフェやテラスにしたらどうか。
ほう。
そして面白いのが日本一のお化け屋敷にしたらどうか。
日本一のお化け屋敷、
うん、まあ、かなり大きいですから、もしあれ全部がお化け屋敷だったらいろんな意味で日本一になりそうですよね。
あ、
もしあそこ何にも作らなくても夜あそこに一人で入れって言われたらそれだけで結構怖いですけどね。
これ
どうですか渡辺さん。
いや、
入れます？
いや、これね、私中学生ぐらいの時小樽祭りの時に、
はい、
住吉神社の境内にお化け屋敷、
はい、ありましたね。
あった記憶あるんですよ。
あったあった、
何回か入った記憶あるんです。
それよりだって規模ものすごく大きくなりますよ、まあ、第三倉庫だと
なんかちょっと、まあ、あと他にお化け屋敷って私
行ったことがない、
行ったことがないんで、どうしてもちょっとこう多少のリンクはね、
うん、
せざるを得ないんですが、うん、ただこれね、どんな風になるんですかね。
ね
え、
何にもいなくても怖いと思いますけどねなんかガランとしてますから、
はあ、
ね、はい、まあまあそういう系も出てると、はい、でその他40代からは道の駅にしてはどうか、はい、これもねよく聞きますね。そして、市民も気軽に利用 できるレストランや、ホテルにしてはどうか、また子ども向けの公園にしてはどうかっていう、うん、まあ、やっぱ公園っていう感覚もあるんですね。建物の中の公園、ね、はいですかね、はい、そして運河保存運動を次世代に伝える場にという意見も出されてました、
うん、
これもやっぱり運河保存運動を知ることのできる場所って今小樽にないですよね。
そうですね、
常設ではないでしょ、企画展とかではね時々あるのかもしれませんけれどもね、はいはい、そして倉庫の仕組みや地場産業の紹介、これ北海青函のこととかね、はい、あとはやっぱり運河の歴史や北前船の歴史などを集約した博物館にしてはどうか、うん、まあ、その他ドローンの練習場にしてはどうか。
ずいぶんいろいろ出てくるもんですね、
まあ、屋上も一応ありますからね、
はいはい、
うん、そして、過去を懐かしむ歴史に関するものは博物館に集約すべきということで、これは建物を第三倉庫じゃなく全部博物館にしろということですかね、まあ、ちょっと分かりませんけれども、
はいはい、
あとは、レンタルオフィス、公的レンタルオフィスにしてはどうかという意見も40代出ておりました、はいはい、さて50代、
はい、
50代は、 暖房設備などの試験研究機関の誘致、これまた具体的ですね。
これもなかなか、そうですね、
かなり広いですから、うん、あそこで暖房設備のね、どうするんだろうって、それは私心配ですけど、確かにいいかもしれませんね。
研究機関ね、なるほどね。
そうですね。あとは牛尾祭りの花火の時に開放してデッキから鑑賞する、これ有料でということですね、はい、これで運営して補修の資金にしてはどうかという意見、またやっぱり50代からも道の駅的な役割とか、はい、映画の撮影場所にしてはどうかとか、歴史展示室やカフェにしてはどうかっていうような話も出てますし、ガラス工房やイベント広場にしてはどうかというお話、そして50代からもですね、はい、4階または屋上から運河にバンジージャンプする場所、
しかしやっぱり、
やっぱり運河にバシャーンがしたい人がいるんですよ。
やっぱりこれあまり年代関係ないかもしれませんね。
冒険心のある人は50代だろうが10代だろうが運河にバチャンとしたいんですね、きっとね。そして例えば他にはですね、1階には集客力を持ち建物にマッチする良質な商品ブランドの店舗にしてはどうか、まあ、おしゃれなちょっとショップってことですね、はいはい。で他には、小樽と北前船の歴史を伝える空間利用や展示、あとはプロジェクションマッピング、その建物にね、はい、またあの、はい、映像を映して建物をこうキャンバスにするようなそんなねプロジェクションマッピングや展望台にしてはどうか、そしてやっぱり運河に落ちる滑り台にしてはどうかやっぱりね滑り台説結構強いですね。
しかもこれやっぱりあの、ね、運河にぼちゃんというね、
うん、
このなんか
キーワードになってきましたね、運河にぼちゃん
この発想がなんか共感を呼びそうな感じがしないでもないという、
まあでもそのぼちゃんとした時に運河が綺麗だったら、それなんかイメージアップになりますよね。
なるんじゃないです
か、ね、落ちたけどすごい綺麗な水質だったみたいなね、
あとちょっとこう一部だけね、あ
落ちても大丈夫になってる、
一部だけそうやって、ね、スペースを作ってボチャンスペースを作って、
もうこのまま行くとなんかボチャンになりそうなんでちょっと一回それは話を置きますか、はいはい。まあ、その他ゆっくり読書ができる場や文化芸術観光等の複合施設にしてはどうかというご意見。そして60代も面白いですよ、
はい、
博物館にしてはどうかなんですが、このね意見が面白いのが、小樽の当時の様子をジオラマで再現してはどうか。あの建物って100メートル長さあるんですよ、
はい、
長いんですよね結構。
なるほど、
その100メートルの建物の長さを利用して、その長さでジオラマで再現、相当大掛かりですよこれ、
はいはい。
まあ、そんな博物館にしてはどうかとか、あと映画館、
はい、
映画館も今少ないじゃないですか。
そうですね、
はい、映画館にしてはどうか、はい。そしてやっぱり小樽の他の建築物を紹介するスペースにしてはどうか、ニトリさんの協力を得て美術館にするとか、魚市場や海中心の第三博物館、海に関しての博物館って面白いですね。あとは夜景を楽しむビュースポットにしてはどうか、また教育旅行の拠点にしてはどうかという案もありました。はい、そして、ホールにしてコンサートや各種集会、はい、会議室で使えるような、はい、要は、市民が使えるようなホールにしてはどうかということとか、アートやものづくりのクラフトセンターにしてはどうかという意見も60代から出ていました、
はい
は
い。
では次は70代、はい、渡辺さんの世代ですね、はい。港湾土木や近代建築の歴史館にしてはどうか、
うん、
あとは倉庫の表面をスクリーンに活用、やっぱりこうプロジェクションマッピングみたくアートの壁として使ってはどうかと、
はい、
相当広いですから ね、はい。そしてやっぱりスパイラルデッキを展望の良いカフェとして活用すると、運河が見下ろせますからね、
はい。
まあ、そんな意見とか、やっぱり博物館にしてはどうかと、本館と運河館に今分かれてますけど、それをあそこに集約してはどうかというような意見も出てました。そして最後80代以上の方、
はいはい。
例えば商店や観光機能の拠点に、これは生み出す場所として使ってはどうか、あとは文化施設、美術館とか舞台等の発信する場所にしてはどうか、
はい。
で面白いのは市役所を移したらどうかと、
あら
とかね、
はい。
まあ、文化芸術施設への転用をしてはどうか、 まあ、ギャラリーや文化舞台、踊りダンス劇場などがそこにあるといいんじゃないかと。あとは大きな作品美術が展示可能な現代美術作品を展示できる施設にしてはどうかと。やっぱりあの美術館みたく使ってほしいという意見もどの世代にも出ているわけです。
いやしかしすごいですね、はい、皆さん
すごい皆さんいろいろなご意見が出てるんですよ、
ねえ、はい、しかもこれ年代ね、うん、あらゆる年代の層の方が関心持ってくださるとこれはね、はい、なかなか
本当ですね、
いいんじゃないでしょうか、
はいはい、あの先日あの旭川の誠司さんからもね、はい、この活用についてのメッセージいただいてましたのでこの時間でも紹介しますが、はい、あのもちろん保存賛成なんですけれどもやはりあの1階は観光案内所とか観光発信になる場所そこに FM 小樽も入り観覧自由にすると2階は北海青函や小樽運河の歴史を紹介する資料館 3,4 階はテラスから運河の眺めが非常に良かったので安く泊まれるホテルにしてイベントごとが再開したらそのホテルから以前やった小樽運河をライトアップするイベントなどをやったら面白いんじゃないかと思いますというようなね意見も誠司さんからいただいてましたしやっぱり皆さんすごく関心あっていろいろ考えてらっしゃいます ね、そしてラジオネーム風船さんからねメッセージまさに今いただいております、はいはい、藤森さんのお話を聞いていて思ったんですが藤森さつきさんですかね、はいはい、私もアートに関した活用法に賛成ですというようなメッセージもいただいています。はい、ですからやっぱり美術館とか資料館とかいろんなお考えを皆さんお持ちと、
ね、そうなんですね
いうことですね。はい、そしてあの今週水曜日ですか昨日おととい放送した番組なんですけど、はい、一押しシネマというねあの番組で藤井子さんという方が映画のお話ししてくれてる番組なんですが、はい、藤井子さんもですね、活用に対してすごいいろいろ意見を持ちで、はい、今デジタル庁ができるということでね、はい、話題じゃないですか、はい、だからあの建物でデジタル人材の育成をしたらどうかと古い街並みの中で最先端のデジタル人材を育成していくとで今デジタルの力って必須ですよね、
はい、
特にこれから育っていく子どもたちは小学校でプログラミング教育してるぐらいですからであそこで育てていくことであの場で学んだ子たちが Google とか Apple とかにね入社するような、はい、そんなデジタル人材を輩出するような場所に歴史的な建物でするっていうところがまたいいんじゃないかというような、ね、意見を出してました。皆さんいろんなこと考えますよ ね、はい、というわけでいろんなご意見が出されていましたが藤井子さんもそうでしたけれども旭川の誠司さんもそうでしたが、
はい、
実際に見学会に見学に行って、はい、やはり思いを巡らした方が多いんですよ。というわけで、
はい、
この間の3月20日の見学会に行けなかった方に向けまして、ね、はい、また見学会が行われることになりました。
あ、新聞にも出てましたね、
はい、改めて紹介いたしますが、はい、4月24日土曜日これ第三倉庫の見学会が参加無料で、はい、できますと。で時間が4回ありまして午前10時からの会、午前11時からの会、正午からの会、午後1時からの会、各回25名で合わせて100名の方申し込み順となっています。1回につき所要時間50分ほどとなってまして、まさに運河側のテラスから運河を見下ろしたりすることもできますので、はい、もちろん倉庫の中も見学できますから、はい、この見学会に行くとまたねきっとあこういうのに活用したらいいんじゃないかとか案も浮かんでくると思うんですよ、
ね、
なのでこれぜひ4月24日土曜日参加できるという方はですねお早めにお申し込みいただければと思います。でこれ申し込み先ですけれども第三倉庫活用ミーティングの事務局小樽商工会議所の中ですが電話番号が0134-22-1177 22局の1177番となっています。多分ねこちらも結構すぐ埋まってしまうと思うので早めにお電話した方がいいと思います。
はい、
ちなみに3月20日の見学会に参加された方のお申し込みはご遠慮くださいという方ですね、はい、そしてもう一つ渡辺さん、
はい、
今日ご紹介したいことがありまして、はい、第三倉庫の、ね、活用をこれから考えていくわけですけれども、はい、あの建物大丈夫なのと、
うん、
あの劣化とかしてないのっていう心配も
はい、
寄せられてるわけですよ。でもう100年近く経ってる建物ですから、それ心配ですよね。でその劣化調査をする資金にもなります、
はい、
ガバメントクラウドファンディングっていうのが今日から始まったんですよ。でこれ何かと言いますと、小樽市さんがやっているクラウドファンディングで、よくあのふるさと納税ってあるじゃないですか、
はい、
お金払ったらその分返礼品が来てみたいな、はいはい、でもその市のための何かのお金に使われるみたいなね、これ返礼品はないんです、うん、このガバメントクラウドファンディングは。ただ返礼品はないんだけれども、ふるさと納税の対象事業になるので、あの所得税とか住民税が控除される制度にもなりまして、
はいはい、
その集まったお金で第三倉庫の劣化調査をしようじゃないかということです。
はい、
でこれ目標金額がありまして、
はい、
536万円。
結構かかるもんですね。
結構かかるもんです、はい、7月7日までこれ受付中なんですが、一件の寄付額は5000円以上ですから、まあ、ちょっと536万って聞くとおうと思いますけど、
はいはい、
まあ、5000円だったら出せるって方もいらっしゃいますよね、
はい、
これ一口5000円ですので、まあ、何口か出す方ももちろんいらっしゃいますけれども、まあ、第三倉庫の劣化調査、そしてまあそれ以外のイベントのね、いろいろな運営資金にも使われる可能性もありますけれども、これまずですね、ふるさとチョイスというホームページご覧ください、
はいはい、
ふるさとがひらがな、チョイスカタカナです。ふるさとチョイスというホームページ見ますと、ガバメントクラウドファンディングっていう緑色のボタンがあるんですよ。そこのボタンをカチッとしますと、
ほう、
もうすぐ小樽市のこの第三倉庫の写真バーンと出てきますので、こちらチェックしていただければと思います。ガバメントクラウドファンディング、まさに今日から始まりました、
はい、
こちらの一口5000円からの寄付でまずは劣化調査をしようということで動き出しております、
はい、
まあ、同時並行で活用方法今後も探っていきたいというところですので、意見をね引き続きお待ちしております。
はい、
今日のいろんな話を聞いて渡辺さんどうでしたか。
これね、うん、いや、やっぱり人が大勢関わると、うん、いろんな意見アイデアって出てくるもんですね。
そうなんです
よ、改めて思いました。
はい、
で私前にもちょっとお話したと思うんですがね、うん、この FM オタル関連施設サテライト、
うんうん、
これね私ちょっとやっぱ興味ありますね。
渡辺さんじゃあそこで話したい感じですか。
一部やっぱりね、あのその建物の一部ですけどね、まあ、あのなんかやっぱりあの観光客の方とですね、まあこうショートトークみたいなのを私はなんかやってみたいなと、まあこの聞いた瞬間思いましたですね。
まあ、確かにそうですね、
まあ、特に私はあの結構ね、まあ、若い頃全国あちこち旅行しましたんでね、そういういろんなジェネレーションのいろんな各地から来る方々とちょっとね、
うん、
そんな話もしてみたいなと。
そうですね、
思うような気持ちになりましたですね。
楽しそうですよ ね、
ね、そして、はい、まあサイマルでもね、
うん、
あのスマホでも聞けますからね、
はい、
今サイマル放送で、
はい、
ですからお相手の方、遠くの知り合いとか、ね、親御さんとか、
はい、
いろいろ、まあ、関係者の方とかね、うん、今から出るよっつって、
はい、
小樽でラジオに出るからっつって聞いてもらうことできるわけですよ、
ね、アプリダウンロードすれば、ね、すぐ聞けますからね。
そうなんですよね。
思い出にもなりますよね、ま
あ、そうなんですね、
はい、
ですからそんなことをちょっと、
はい、
まあ考えたくなりました。
そうですね、はい、じゃあぜひ一角にサテライトができることもちょっと希望しながら、はい、活用ね、
はい、
活用案を今後もねお待ちしていますので、はい、FM オタル宛にもどしどしお寄せください。今後もご紹介してまいります。第4金曜日のこのコーナーではまた活用ミーティングの方に委員の方に来ていただいてお話を伺う予定になっています、はい、こちらもお楽しみになさってください。ではラジオで第三倉庫活用ミーティングのコーナーでした。